今、話題の新海誠監督、防災三部作品の一つ、君の名は、から、防災の学びを探します。東京に暮らす男子高校生、立花滝と、飛騨地方の糸守町に住む女子高生で、宮水神社の巫女を務める宮水光葉との、世にも不思議な心の入れ替わりが巻き起こす。思春期ならではのコミカルで甘酸っぱい青春模様と、二人を待ち受ける思いもよらぬ運命の顛末を、美しい映像と、ラドウィンプスの心地よい音楽と共に綴るパラレルワールドな物語。究極の災害想定であることは間違いない隕石落下。一般市民が行う防災という構えの中で、隕石落下の想定はない。そこをあえて、この想定からスタートされたことは意味がある。東日本大震災、あの大津波は、隕石落下に相当するくらいの想定を超えた事実。しかし、過去の教訓から鑑みると、和歌山県広川町の稲村の日にもある大津波の史実。長い年月で喉元を過ぎた人間の記憶や教訓には引き継がれていない。なので、隕石落下は、特段史実に反するものではないとも考えられる。だが、構えようがない隕石落下を前に何をすればいいのか？過去に、その質問に答えたことがあります。大きなキャッチャーミットを作り、キャッチしようと。本気で答えたが、バカにするな、と、叱られました。でも、市民ができもしない想定への備えは、ただの怯えにしかならないのです。市民防災、地域防災は、自分のできることを自分のできる範囲でやる、これが基本。だから、君の名は、から伝えたいことは、災害の規模や災害因の特定ではなく、自分の大切なものを定義せよ、ということなのです。ただし、本当に隕石落下情報を知ったなら迷わず避難する心は忘れないで。物語はパラレルワールド的だが、いわゆる一日前プロジェクトと似ています。もし、災害が明日襲ってくると知った場合、自分はどう行動するのか？ということです。台風なら、来るぞ来るぞ、で来た。となる。でも、地震は、数日前からの事前の告知はない。もし大地震が起こると知っていたら？戻れるなら、あの日のあの時間まで、と考える人は多いはずだ。しかし、戻ることは実際には不可能なこと。でも、あの日のあの時間まで戻れたら何をしたのか？を考えてみることができる。それが、次の災害への備え、構えになります。災害だけではなく、人生において、あの日のあの時間まで戻れたら、あなたならどうする？それを想定し、大切な人に、伝える手法を身につけることが重要なのです。それは、説得力。映画の中でも、これが問われる瞬間が何度も現れます。映画では、伝える難しさを強く表現されています。他者に何かを伝えたい。ところが、人は 100% 伝えたつもりでも、相手には 30% しか伝えられていないとも言われています。言語、聴覚、視覚これらを駆使して相手に伝える必要があります。自分が経験したものでさえ伝える難しさがあります。これは、7-38-55 ルール、メラビアンの法則で証明されています。伝えることのできる割合は、言語情報が 7%、聴覚情報が 38%、視覚情報が 55%。人間は、他人とコミュニケーションを取る際、言語、聴覚、視覚の3つの情報から相手を判断していると仮定されています。特に、スムーズにコミュニケーションを取るには、言語、聴覚、視覚のすべてが表す内容に矛盾がなく、バランスが取れていることが必要です。しかし、感情的なメッセージを伝えるとき、声のトーンやジェスチャーが伝えたいことと一致していなければ、相手に大きな誤解をされてしまう可能性もあるのです。様々なキーワードが作品の中に現れます。その一つに、説得。これは防災活動で重要なことで、多くの場面で他者を説得しなければならない状況があります。必要性を感じた時に、なぜ、 それが必要なのかをプレゼンする場面での説得力のスキルが必要。そのために知識と熱意を身につけることが大切です。また説得の先には相手の納得が必要であり、納得いただいた相手を、さらには行動へと一歩踏み出す勇気も相手に伝えなければなりません。そこには自分の強い熱意とそれらを補う知識の伝達が必要です。その瞬間のために常に学ぶ精神は忘れるなということです。では学びを得るためにはどうすればいいのか。それの秘訣は、人を信じて頭を下げて笑顔で得ること、これに尽きるのです。さて、町民の避難行動に対して町長をどうやって説得したのか、描かれていない重要な隠されたことがあります。ミツハなら説得できたのか、俺じゃダメなのかから推察すると、説得力の違いです。説得力にプラスされる信頼関係があるのではないかと推測されます。説得力と熱意と信頼関係、それぞれが合わさることで町長や町民を避難行動へと誘えたのでしょう。この作品を通して、防災とは何かを、あなたの大切な人と語り合ってみませんか。そのアイテムに君の名は、を利用してみましょう。きっと大切なものが見えてきます。次回も君の名は、の続き。